先週はアウトリーチの、このメッセージでありましたので、この全体のお祈り教会の、この説教スケジュールからは1週間、ちょっと遅れて、しばらく続いていきますけれども、この使徒の働きの、このメッセージをまた戻って続けていきたいと思っております。このイエス・キリストの死によって、この全ての人の罪が許され、そして永遠の命が与えられるというこの福音というものが私たちにもたらされたわけですけれども、そのことは神の霊である聖霊によって、それに触れられた者、イエス・キリストを信じる者たちがのうちに聖霊が触れられて、人々が聖霊の導きに従って力強くこの福音を述べ伝える、そのようになったこのいきさつが書かれてあるのが、この使徒の働き、新約聖書の使徒の働きという部分でありますね。で、この使徒の働きにある、書かれている主イエスの弟子たちのように、私たちもまたこのキリストの大胆な証人と証人として変えられていきたいということを願っているわけです。このことを願いながら、この今この使徒の働きの御言葉を分かち合っています。ですからやらせますけれども、どうぞお隣の人にキリストの大胆な証人となってくださいとご一緒にご挨拶をしたいと思います。あなたはキリストの大胆な証人ですとご挨拶してください。あなたはキリストの大胆な証人です。あなたはキリストの大胆な証人です。アメン。そのように変えられていくことを信じます。さて、この福音のこの原点は一体誰かという、どんな人たちかというと、やっぱりイエス・キリストがユダヤ人の中から生まれてきましたから、やっぱりユダヤ人たちに主の御言葉がずっと語られてきていたわけで、その原点はユダヤ人だったわけなんです。しかしこのキリストの福音はユダヤ人という枠に、また文化に習慣にとらわれることなく、異邦人、外国人に拡大し続けていき、その異邦人がたくさんいる教会からも宣教師が派遣されるほどになりましたね。で、何度か宣教に出されるわけですが、パウロにとってはパウロとシラス2度目の宣教師の派遣ということが、起こっていきます。で、本来であるならばパウロは自分自身で計画をしたわけですね。現在の地域で言うならばトルコの中央部あたりをぐるっと回って、中南部からですねぐるっと回って、今度は中東の方に抜けていって、この宣教活動をしようというふうな考えがどうやらパウロの中にはあったようです。しかし神様がどのような方法かは明確には示されていませんけれども、神様がそちらに行くのを2度もとどめられて、そして、この幻でですね、マケドニアに行きなさいと、マケドニアの人をですね夢に出させ、私たちを助けてくださいと、そういうふうな、夢を 見させます。で、そのことを見た、このパウロはですね、私たちが行くべき方向は必ず、このそちらの中東とかそっちの方ではなく、今行かないといけないところは南ヨーロッパだということをですね、思って船に乗ってですね、南ヨーロッパに向かうことになりました。で、そして、その結果たどり着くわけなんですが、そこでたどり着いたところがピリピというところです。今日はこの神様の導きによってピリピの教会が開拓されていく、その様子を見ていきます。で、このピリピの教会はその始まりからそうなんですけれども、この迫害を受ける教会だったんですね。でもこの聖霊様の助けによって、この力強く福音が語り続けられていっているという姿が、実はこの11節から40節までに書かれてある内容なんです。今日読んだのはそのちょっとハイライト的な部分だけ読みましたので、全体の流れが分かりにくいですが、迫害があっても福音が継続的に力強く拡大していっている、その姿 方が書かれてあります。で、今日はこのところから主の働きはどんな状況でもどのような場所でも力強く働かれているんだということを知り、主からの励ましを受けたいというふうに願っています。非常に長い聖書箇所ですのでポイントを絞るのが難しいんですけれども、このタイトルにも挙げましたようにどんな時でもということで、人生のそこにいる時にでも主が働かれているんだということを私たちの励ましにしたい、そのような御言葉、そして私たちがそのような苦しみの中にあっても私たちはめげることなく今日も力強く主と共に歩んでいけるんだという力を受けて、今日のもうの私たちの人生に対してもこう勇気をいただきたいなと思っているわけですね。さあ、3つの話をしていきたいと思います。まず第1番目、神様の導きに従うと神様の用意された人に出会うということなんですね。私たちが自分好き勝手に動くというよりも神様に導かれると神様の用意された人に出会い、そこでその人に福音を伝える機会が与えられるんだということですね。11節から15節を見てみたいと思うんですけれども、今日本文読みませんでしたので牧師がサクッと読みますけれども、このようなことが書かれてありました。私たちはトロアスから船出してサモトラゲに直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女が聞いていた。ティアテラ氏の紫商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だと思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。このようにこう書かれてあるわけですね。さあ、パウルたちは自分たちがもともと計画していた場所には行けなくて、けれども神様の導きに従っていきました。ピリピという町にたどり着いたわけです。で、この町は植民都市であってですね、その宗主国の意向が非常に濃い地域であったということ、つまり、その意味においてもその宗主国の 宗教面でもそのような習慣、宗教、考え方、こういうことが価値観、こういうものが色濃く出てくる場所であります。そこにはユダヤ人たちもいましたが、ユダヤ人たちも集まる場所がやっぱり必要ですよね。御言葉を読むそのようなところがまちまちにあったわけですけれども、このピリピという町にはそのような街道をすら作れるような雰囲気でもなかったということですね。そのような余力もなかった。ユダヤ人たちはいるにはいるんですけれども、そのような集まれる街道を建てる、もしくは建物を用意する余裕もないぐらいに圧倒的にこの多宗教の影響力が強い、そのような地域柄ということを考えることができますね。しかしですね、そこには確かにユダヤ人たちもいたわけなんですね。ユダヤ人たちがこの街道がない場合は当時の習慣として、この祈り場を持つことが多かったようです。ですからパウロはその川岸に行って祈り場を求めて川岸に行くわけです。で、このパウロがなぜ川岸に行っているのか、いつもユダヤ人から反対されるのにそれでもなお街道に行くのは一体何か、なぜかというと、神様の足跡を追っているというふうに考えています。これは御言葉が全くないところで語るというよりは、まずは御言葉のあるところに語っていく、そしてこの御言葉が本当に、こう主が語られた言葉なんだということ、この本当の意味はイエス・キリストなんだよということを伝えていくことに専念していたというふうに思われされます。ですからパウロたちも好き勝手福音を語っていたわけではなくて、まず主の後についていったということを考えていくことができます。そこで、この旧約聖書の御言葉を知っている人たちを求めて、パウロたちはこの川岸に、川辺に、行ったわけですね。 そうするとやっぱり案の定実際的に集まってきたわけです。特に女性たちが多かったようです。でも考えてみると、水仕事をしに行く人がやっぱり当時の社会の中には女性が多かったかなと思いますよね。改めて別のところに会いましょうというよりも、そのところで集まっている場所でやっぱり祈りもしましょうというふうに、まあ、非常に自然な流れなのかなというふうなことも思いますけれども、そのようにして多くの女性に対して、このパウロが、この福音を語り始めた。まあ、当時としてはですね、なかなかですね、この男女を超えて話をするということにハードルがあった時代だったとは思いますけれども、しかしそのようなパウロがわざわざ女性ばっかりを狙ったというわけではなくて、そのような自然な流れの中で御言葉を伝えたいということを願ったときに女性たちが多く集まったということになります。しかしそこでリディアというこの紫布の商人、この商人はですね、商売人の商人ですけれどもに出会います。で、彼女は今でいうとどういうような存在かなというと、紫布というものが非常に高価なものですから、要するに富裕層を相手にしているということですね。今でいうならば高級ブティックの主人というような感じでしょうか、女性主人というような、そういう感じでビジネスもうまくいっていてですね、羽振りも良かったかなというふうな感じのやり手の女社長というような感じですね。そういうような人もですね、この主を求めてですね、この川岸に来ていた。この人は神様を敬う人であったということが14節に書かれてあります。14節を見てみると、リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。ですからこの人はまだイエス様のことを知りませんけれども、神を心から敬う人であった。単にただこの宗教的な作法を守っていることを求めていた人ではなくて、心から神を敬う人、本質的に神を敬っている人だったということが記されています。じゃあだからこの福音のことが分かったのかというよりも、その次に書かれてある言葉にもっと注目する必要がありますが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることを心に留めるようにされたっていうふうに書いて、誰がですか？主は、つまり神様が彼女の心を開きました。そしてパウロの心を語ることに心を留めるようにされました。そのようなことが書かれてあるわけですね。で、ここで書かれてあるように、このパウロたちの言葉にこの心が開かれるようにされたのは神様ご自身なんだということなんですね。で、結局このことを通して福音を聞いたリディアとその家族はイエス様を信じて大喜びになり、そしてこのもう半分無理やり、喜びのあまり無理やりなんですけれども、このパウロたちがこのピリピにおける活動の拠点を彼女の家にするということになっていくわけなんですね。このようなことが起こりました。パウロたちは別のところに行こうとしていたんですけれども、パウロたちが神様に従っていくとですね、なんとそこに神様が用意された人がいて、こう何かこう狙ったわけではないけれども拠点ができる、そのようなことが起こっていったというわけです。私たちもこのように主が使わされるときには神様が用意された人がいるんだということなんですね。でここで私たちが覚えたいことがあるんですけれども、それは一体何かというと、福音を伝えたいと思っていらっしゃるのは誰だというふうに思うわけです。福音を本当に伝えたいなと一番思っているのは誰かということを思いたいんです。それは一体誰ですかって言われたら、それは神様ご自身が世界で最も福音を伝えたいと思っておられるんだということを思いたいと思うんですね。なのでですね、なんか私たちのこの働きの成果として神様が私たちのために用意しておられるというよりも、神様がその人のために、また神様がなすべきことのために神様が一番それを知らせたいと思っておられるんだということです。 神様は私たちよりも福音を述べ伝えずにはいられないお方なんです。そのことを本当に心から思っておられるんです。そして神様はご自身だけではなく、すでに私たち信じる者と共にそれを成し遂げたいというふうに願っておられるんです。で、そういうように私たちは主の導きを捉えていく必要があります。でもこれはあんまり神学的にいろいろ考えるとちょっと理解がしにくくなりますが、やはり私たちは神様の子供と言われます。何か親子関係のようにですね、捉えると私たちは心情的にも、理屈を言うとさっきのような話になりますが、心情的に神様のこの思いを理解しようとしたときに親子関係を考えてみると良いと思うんですね。こうまるでみなしごのように、この親を知らない子のように生きているけれども、親はその子が自分の子であることを知っています。親はその子供が自分の子であることを知っています。しかしその子は親の呼びかけがあるにもかかわらず、それを無視し、そして自分には親がいないと思って、そして生きていって、そしてうまくやっているようには、生活をうまくやっているように思うけれども、確かにまともなところには行っておらず、死の方向にひたすら向かっている生活を続けている。自分ではよくやっていると思いながら、でも親の目から見るとそれは明らかにおかしな方向、悪い方向に進んでいってしまっている。そのような状況、働きかけをしているけれども気づかない、そのような状況の中にあるわけですね。この場面、その同じ子である兄弟がいるわけです。で、兄弟もそれのことを、そのままではいけない、そういうふうに思っているわけです。でももう親の言うことを直接は聞かない。だからお兄ちゃんお姉ちゃんどうぞ言ってあげて、ちょっと伝えてくださいと、ね、でそれで、この本当にあなたを愛するお父さんがいるんだよと、もうそんな仕事がうまくいってるとかうまくいってないとかそんなことは関係なくですね、ちゃんとお父さんがいるんだよということを伝えて、そのお父さんちゃんとずっと呼びかけてるでしょ、なんで気づかないの、ちゃんと気づいてあげましょうと、そういうふうに、言うわけです。こういうような構図の場合、一体誰が一番願っているんですか。兄弟が一番願っていますか。もちろん兄弟も願っている、家族が共になる、一つに心を合わせるということを願っているわけですけど、その時に一番心を痛めているのは一体誰かというと、兄弟が心を痛めていますか。いや、それよりもやっぱり親である存在、神様が一番心を痛めておられるんです。自分の子であるのにもかかわらず、わけのわからないことをして滅んでいく、それを一番心を痛めているのは主である神様が痛めておられる。その子を放ってはおけないんです。放ってはおけないです。神様直接働かれても全知全能なる方だから、バーンと現れてやればいいかと思うかもしれません。しかし神様の清い神様の働きがバーンとその子に臨むならば、その神様の清さの上にこの子も滅びてしまいます。だから同じ立場にあった者たちを使わすわけです。使わします、兄弟を使わします。でもこの兄弟自体がどうでいいもいいわけではありません。もう兄弟、あなたたちは私のことを知ってるよね、私の思いも分かるよね、そして私があなたのためにどれほどのことをしているか、あなたの祝福のためにも準備しているか分かるよね、だからあなたがどんなに苦労してもあなたの祝福は変わらない、だから行って共に、私と共に労苦を共にしてくれって言って私たちと一緒に行くんです。どう、なんで神様自分でやらないんですか。そうじゃないんです。神様家族を回復しようとしてるんです。何をしようとしているのか分からない。神様入って働けばいいじゃないですか。そうであるならば私たちの心も神、この家族から離れていってしまっています。私たちのすべきことであり、また神様のすべきことで、共になすべき働きが宣教であります。ですからこのことを私たちはよく覚えておきたいと思いますが、一番そのことに対して心を求めておられるのか。だからただ単にそこに行けというわけではないんです。神様、ただ単にそこに行って何かいい働きをしていればそれでいいよということではなく、そこに使わされるには、そこに救わなければならない魂がいて、優先順位が非常に高いので、とっても逆に言うと非常に危ない状況にあるので、なので神様がそこに私たちを使わされるわけです。それを願っておられるのは 私たちというよりも神様ご自身が願っておられる。ですから私たちもそのことを信じ、まずこの導いていかれる場所、それは私たちにはまだ理解できないかもしれませんが、主が導かれる場所には完全に全てのことが理解できなかったとしたとしても、主には見えている、主が伝えないといけない、本当に滅びてはいけないその人のところに行って、私たちが本当にこの福音を語り励ますということをできればということを願うわけですね。ですから私たちもそのことを覚えつつ、主に栄光を捧げる私たち一人一人でありたいなと、そのようなことを願います。どうぞ、私たちにも神様の恵みが豊かにあふれることを願います。今日も、このように、主が導かれる、この主の導きっていうのはそのような愛にあふれた導きなんだということを根本的に知ってください。なんかただですね、占い師みたいにね、あーどっちに行ったらいいですか、ラッキーとかいいとか悪いとか、そういうことじゃなくて、本当にそのような愛の働き、すべての導きにおいてそのような愛の導きなんだということを知っておいてください。時には辛いところを通るかもしれませんけれども、神様の導きにはその愛があふれている導きなんだということを忘れて、ただこう何をするのが正しいかとか、なおどうしたらいいのかという、そういうような話になると、何にも本質的なことが見えなくなって、神様との関係も良くなくなっていきます。まず愛の導きがあるんです。ですから今日私たちがここで礼拝していることも何かにつながります。そして私たちがここで共に礼拝することも神様の栄光、主の喜びになります。神様のこの愛の本当に魂を救いたい、子を救いたい、そのような思いを忘れてしまって、もこの御言葉を考えると焦点がずれて訳が分からなくなっていきます。ただどうしたらいいか難しいって思います。しかしこれ全てやっぱり愛の救いのためにこの行われていることなんだということを見ると、聖書はそんなに難しくなくなってきます。そのような私たちの働きであることを願います。でこのリディアという人は、まあ、この何て言うのか、いわゆるちょっと理想的な形で、神様が本当にこう用意されている理想的な形の人として出会いがありますけれども、今度はまた別の女性をパウロに会わせていきます。これが16節から18節ですね。16節から18節にはどのようなことが書かれてあったでしょうか。ちょっと読みますと、さて祈り場に行く途中であのことであった。女たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをしていて、主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いて、その霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った、とこういうことが出る。今度は占いの霊に疲れて、その影響力を主人に搾取されている女奴隷に出会うわけです。でこうやっぱり悪霊のするっていうことは、やっぱりこういうことが起こってきます。一見何か特殊な能力を与えて良さそうに、それことによって生計を立ててですね、生きているように思うんですけれども、まるでですね、このその女性の生活は楽にならない、祝福にならない、むしろ奴隷となり束縛され、そしてその力にだけしか頼って生きていくことができない、そのようなものであるのにもかかわらず、その力に頼ったところで搾取させ、さらに奴隷化していくと、こう一見良さそうに思うんですけれども、実は全て失っている、そのようになります。神様の霊に満たされるっていうのはそういうことではありません。神様の霊に満たされると皆さんに本当に自由が与えられていきます。簡単に言うと奴隷ではなく自由にします。サタンやさまざまな悪霊の働きは、一見能力があるように思いさせながら自分を束縛し奴隷化していきます。そのような中毒化していく、そのようなことが起こる構造があります。一見自由だと思いながらどんどん中毒になって、もうそれがなければ生きていけない、そして身を滅ぼしていく、そのようなことが多く起こっていきます。一見楽です、楽しいです、しかしそのようなことが多いです。聖霊様によって満たされると全く逆になって自由になり、良い影響を人々に与えていくように変えられていく、そのようなことがあるんですね。で考えてみるとおかしいことなんですよね。この彼女が単に、この将来を見通せる力があるんだったら、なぜどうして、主人たちの奴隷のままでうまく立ち回ることができないのかという話になるわけです。その もうこれがだから要するにサタンのすることなんですよね。どうして将来のことがよく分かるんだったら、人のことがよく分かるんだったら、やっぱりこの人は用いられていく人になる。そう、当たり前じゃないですか。リーダーシップの素質があるんです。なんで奴隷なんですか。おかしいじゃないですか。先を見通す力があり、当然そのように用いていかないけど、なんで他の何にも将来性が見えないこの主人たちに奴隷化されて、その賃金が奪われ、搾取されていかないといけない。おかしいでしょ。聖霊様に満たされていく、ね、代表選手みたいな人たちが、かつて奴隷であった人が代表選手みたいな人たちが旧約聖書に2人、2人だけじゃないですよ、いっぱい出てくるんですけれども、パッと思いつく象徴的な人として2人出てきますが、それがヨセフとかダニエルとかいう人たちです。この人たちは完全に奴隷だったんですけれども、主の御言葉に従って、たとえ牢獄であっても主の御言葉に従って、そんなことをしていくうちに、やっぱり将来的なこと、本当にすべきことまでもやっぱり見えてくる。その中において彼らはどこまで行きましたか。もうどんどんどんどん自由が与えられていって、最終的には王様にはなれないですけど、やっぱり奴隷だったから王様にはなれない、外国人だし奴隷だったし王様にはなれないけれども、実質上国の実権を握る、首相みたいな形、実質上政治を行うトップになりますね。文字通りトップになりますよね。ヨセフもダニエルも文字通りその国、外国人でありながら首相になっていく、そのような出来事が起こっていきます。だから霊を見分けるというのはこういうことなんですけど、神様はあなたを自由にします。そしてあなたの影響力を広げられます。そして神に栄光を返すようにさせられます。しかし一方でいろんな能力があったとしたとしても、霊が違うとどうなるか。それはあなたが束縛し、そして楽に思うかもしれないけれども不自由さを感じ束縛され、富の栄誉があったとしたとしてももう生きづらくなっていきます。そのようなことです。いや、そんなことないでしょうと思うかもしれませんけど、なぜ豊かな国では自殺が多いんですか。そういうことですね。ですから目がくらんでいくと、自由で何でもできると言いながら束縛され、生きづらくなって、何をしているのか分からなくなっていく、奴隷化する。目を覚ますべきことがありますよ、見分けないといけないことがありますよ、自由で使っているようで実は使われている状況になっているんだ、自分が生計を立てていって自分の力で何とかやっていると思いきや実は搾取されているんだということに対しては目を開いていかないで、神様は私たちを搾取する方ではなく、私たちのために全てを犠牲にされ、私たちを罪の中から自由にされる、本当の自由を与えるお方であるんだということを私たちは覚えていかなければいけません。さて、このパウロはこのように神を敬うリディアという本当に理想的な女性とは全く真逆の占い師の奴隷、しかも奴隷もこううまくいっていない、こっちの人はもう成功者の一人、こっちの人はもう失敗者の典型とも言えるような人、もう霊的、こっちは神を敬う人、こっちは神に逆らってる人、もう本当に対照的な二人の女性に引き合わせますけれども、パウロもこの占い師の女は本当に占いの力があったんだと思うんですね。だからこの占いの力でパウロたちがしていることに対しても明確に正しい言葉を語っています。17節、彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべで救いの道をあなた方に述べ伝えています。文字だけ読んでください。もう一回言います。この人たちは意図高き神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えています。はい、聖書的に正しい言葉でしょうか、間違った言葉でしょうか。まさに正しい言葉です。その通りじゃないですか。何も間違っていません。正しいことを言わせる、事実だけを見せる。でも正しい言葉だからといって用い方に間違ってはいけません。例えば今私はメッセージをしています。でメッセージをしているときに、あ、なんとか牧師、西山牧師はですね、今いいことを言っていますということを、私が今メッセージをしているんですけど、いいことを言っています、いいことを言っています、いいことを言っています、いいことを言っていますってずっと言ってたら、私がいいことが妨げられますね。わかりますか。アーメンっていう言葉はいい言葉ですね。でも礼拝中ずっとアーメンアーメンアーメンアーメンって言ってたらどうですか。正しい言葉ですね。 でも適切に用いられていませんね。サタンがすることも同じように正しい言葉ですね。でも適切に用いることができないので搾取されるし妨害になるわけです。意味わかりますか？そういうようなことを起こしているわけですよ。つまり占いこの人当たったんだと思うんです。すげえ当たったんだと思うんです。だから他にでも搾取されてるんです。このことを通して町が良くならないんです。何ですか？こういうことだから、同じことが起こってるからです。だからパウロも最初どうしようかって悩んだかどうかは分からない。最初からおかしいなと思ったかもしれないけれども、言ってることが正しいのでちょっと判断に時間を用意した可能性があるかなと思います。それなので何日もこんなことをするので、多分最初からパウロは注意してたと思いますけれども、何日もこんなことをするので、やっぱり愛の働きじゃないです。その人のパウロ が本当に手助けをするならば、パウロが語るときは黙らないといけないんです。なのにもかかわらずずっとこんなことを言い続けるので、やっぱりこれは霊が違うという判断を下し、霊を見分け、そしてこれは霊が違うということで、パウロがイエス・キリストの名によって出るこの女から出ていけって言って悪霊の追い出しを行うと、まさに本当に出て行ってしまったということになります。私たちの主は本当にこのような方です。この女は霊的に、そしたら生活の糧がなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、そうではありません。彼女にとっては本当に自分自身で判断する力が得てきたので、これからは搾取されるんじゃなくて自分のために仕事をしていけるものに変えられたということです。それはそれなりにしんどいかもしれませんが、しかしそれは真っ当な道に立ち返ったということになります。で、主はこのように、この後の話はちょっとまたさらに続くんですが、主はこのようにピリピで会うべき人たちに出会わせ、そして福音を伝え、その影響を与えることができるように主が用いられました。 ですから私たちここで教訓としたいのは、自分の計画ではなく主に従った時にはこのようなことが起こります。だから私たちは神様が私たちを愛そうとしているとの同じように、またその場所に行って神様が愛さないといけないということをこう示しておられるんです。今度私たちカンボジアにもアウトリーチに出かけていくようなことがありますけれども、それはなんか私たちが宣教をしたいという理由じゃなくて、誰に出会うかは分からないんですけど、そこにいる人たちに神様の福音を伝えていくことのために、私たちが何かが主のご計画を持ってなされるこの愛のこの働きのことを通して、私たちが出会うべき人たちに出会うんだということに期待しながら、それは別にアウトリーチに出かけていかなくても、今日の日常生活のさまざまな場面の中で、神様、私に会うべき人たちに、神様あなたが伝えてほしいと思っている人たちに、私も神様の言葉を伝えていけることができるように祈りしたい、求めながら歩んでいくと、このような恵みがあふれてきます。私たちも主の御言葉を伝えるものとされましょう。どのような場所、どのようなところにいても、基本的に私がすることはあんまり変わりません。いいですか？状況は様々ですけど、状況とっても私の調子がいいとき、ちょっと調子が悪いとき、どっちでもいいんですけれども、状況がいいとき、もうお金も儲かっていいとき、状況がものすごい悪いとき、関係なくいいですか？私たちが基本的にするときは、神様が出会わせてくださった人には福音を伝えましょう。アーメン。いいですか？状況に関わらずね。2番目、牢獄でさえも主は働かれ救いの場と変えられる。牢獄でさえも主は導かれ救いの場と変えられる。先ほど、読む直前の話です。19節から24節を読んでみますと、このように書かれてあります。彼女の主人たちは金儲けをする望みがなくなったのを見て、パオロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。そして2人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受けることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も2人に反対してたので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭打つように命じた。そして何度も鞭打たせてから2人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監守は2人を牢に入れ、牢の奥の牢に入れ、足に木の足かせをはめたということが起こっている。要するに占いで生計を立てていた主人たちが、 まあ、怒ってしまったわけですよね。いや、こいつの占いで飯を食っていて、自分たちは楽にしていたんですね。で、ところが、突然占いの力がなくなるので、商売上がったりになるわけです。もう違うんですよね。この主人たちは、この奴隷に働かせるんですよ。お前が働けっていう話なんですよ。だから、まっとうになったわけです。ね、人を搾取して楽をしてるんじゃなくて、自分の糧は自分で働いて得なさいという当たり前の状況に戻っただけなんですけど、それに対してなんか恨みを持って、なんだこいつはみたいな感じになってですね、こう怒り始めてですね、このパウロとシラスを捕らえて鞭打ちして牢獄に入れてしまったと、こういうような出来事が起こるわけです。福音を使えていて良いことをするのに、結果的にこのように被害を受けることがあります。これはまあ逆恨み状態なんですけれども、でもこういうことが起こってくるとですね、信仰は大変だ、なんか信じて疑う、もう従うよりもですね、ある程度折り合いをつけてですね、まあ、うまく立ち回る方がいい、そこそこのクリスチャンになりましょう みたいなことを教訓として得そうになりますが、皆さん、それはね、非常によくないことですね。結果的に何の意味もなくなっていってしまいます。ですから、皆さん、聖書のどこにもそこそこの信仰を持ちましょう、適当に世と調子を合わせていきましょうって書いてあったら、そういうメッセージをしますが、しんどくても書いてないので、はっきりと言います、まともなクリスチャンになってください 損します。でも、まともなクリスチャンになってください。そうすると、この損を超える不思議なことが起こってきます。神様はこの場面でも不思議なことを起こされるわけです。それが先ほど読んだ25節から34節です。で、前、この牢獄の中で、捕まったわけなんですけど、なんとそこが本当に救いの現場となっていく。牢獄っていうのは罰の、要するにどん底ですよ。要するにもう罪の結果みたいな場所です。しかし、なんとそこがむしろ救いの現場に変わっていくっていうことを私たちが注目するわけです。で、真夜中パウロとシラスは何をしていたんですか？祈りと賛美をしていたんです。何をしていたかといったら、祈りと賛美をしていたんです。でも、状況を考えてみましょう。パウロとシラスは鞭打たれたんです。僕は鞭打たれたこと、まあ、親から多少あるかな、まあ、虐待のレベルじゃなくてね、しつけのレベルだったと思います。まあ、もうこんな話をするだけで、今はどうのこうのだって言って、立法主義でむちゃくちゃ言われることもありますけれども、叱ってくれる親でよかったなと思っています。でもですね、この鞭打ちっていうのは、いわゆる犯罪に対する罰なので、その理由、優しい鞭打ちではですね、ダメでしょって言って、ここまですごい勢いで取って、トーンとタッチするようなものじゃなくて、もう思いっきりバッ叩くような、こういう鞭打ちであります。ですから、どういうふうになりますか？私はそういう鞭打ちを受けたことはありませんけれども、どうなりますか？本気でバチンって叩かれたらどうですか？教育的指導ではなくて、罰としてバチンと叩かれるとどうなりますかって言ったら、とても痛いというレベルじゃなくてですね、非常に皮が腫れ上がる、時には裂けますね。つまり、そういうふうになったら、皆さんどうでしょうか？そういう怪我したこと、皆さん指切ったことあります？まあ、ちょっとそんなムチ打ちとかないですね。指切るとどうなりますか？曲げられなくなりますね。痛くて、こう裂けるからね、曲げると、裂けると。つまり、引っ張られたり収縮すると、とてもこう、どうすることもできなくなりますね。ムチは基本的に背中に打ちますね。ひょっとすると、お尻あたりからぐーっと、背中の上、この辺まで来ると思いますね。巻いてきますからね、鞭はね、パチンと、そういうふうになります。だから、考えてみると、背中は腫れ上がってたと思います。単純に一発だけの話じゃないですから、何度もと書いてありますので、何回かっていうのは大体予想ができるんですけど、当時の習慣を考えると、まあ、1、2回の話ではありませんということですね。かなりの回数叩かれたことが予想できますと。で、そうするとですね、どうなりますかって言ったら、じゃあその場で平安で、なんかみんな座ってですね、はい、賛美しましょうなんて、ね、牢獄に入れられてるけど元気に動けますよって、そんな悠長なことできるような状況じゃありません。一体どうなりますかって言ったら、おそらくもう体を動かすのが非常につらい。立ったままか、こう座るとどうなるんですか？皆さん、座ったり立ったりしたら腰痛い人分かるじゃないですか。座って ってる状況って結構な状況です。結構体に負担のかかる。当然背中も回ります。とにかく背中の皮を動かさないようにしないです。立っているままか、それかもしくは痛い思いをして座って、座ったままの状況をキープするか、それかもう完全にうつ伏せ状態で、もうこう地面がここでうーってこういう状態で過ごす以外には、痛くて姿勢を変えられないという状態。下手をしたら僕は一番可能性あるんじゃないけど、うつ伏せで倒れてたんじゃないかなっていう。だって寝転がれないでしょ、こっち痛いんですから。リアルな状況を考えると非常に苦しい姿勢をとっていたなっていう。だ、立ってるっていうのは結構楽なんですけど、足疲れますからね。痛いのに足疲れる。一番痛く、で皆さん、私も腰悪くしたことあるんですけど、腰痛い人立ってる状況が結構楽です。楽ですけどしんどいです。立ったまま寝られないです。なのでやっぱりそれで苦労して、やっぱり生活することになると思うんです。もうそれ以上の痛みが あってという状況です。でもそんな状況、場所どこですか？牢獄です。手足に枷があります。皆さん、この状況が幸せですか？どう考えても理不尽ですよね。この状況に対して文句言いたい状況です。で、パウロとシラスは何をしていますか？その中で賛美、お祈りをしている。こんな理想的な感じじゃないですよ。皆さん何回も言いますけど、超痛いんです。もう声もあーっていう感じに、痛いって言いたいと思いますけど、その状況の中で主を賛美しているんです。祈っているんです。まあもちろんその祈りの中には、痛いです、痛みをやらかせてくださいっていうような祈りもあったかもしれません。しかしそのなんか自己本位だけの祈りでだけでは絶対なかったなというふうに思うんですね。神様がそのような状況の中にあって、不思議なことが起こります。地震が起こってきて、牢獄が開いてしまうばかりではなく、自分 の腕や手に、こうはめられていた足かせ、こういうものもですね、取られるわけです。解放されるわけです。これ不思議なことです。地震が起こっただけでは、牢が開くことはあったとしたとしても、足かせまで全部解放されるので、ちょっと論理的に難しいんですけど、こういうことがなされたということは、ただ偶然に地震が起こったということではなく、神様が働かれたと理解するのが良いことです。不思議なことです。理解が難しいです。ところがこの看守の立場になると最悪なことが起こったわけです。多勢に無勢です。今まで偉そうにしていました。囚人たちがもう足かせも、パウロたちだけじゃなくて、全ての扉が開き、全ての足かせが全部外れてしまう。うわ、これはもうちょっと大変なことだ。今まで威張っていた分殺されるだろう。いや、殺されなかったとしたとしても、私は看守、当時の仕事としては責任放棄、敵前逃亡みたいなことをすると当然死刑ということがあります。その影響は家族にまで及びます。職務を全うしないで死んでしまうと、そういうことになります。で、どっちにしろ死ぬんだったら、家族のことも含めて自害した方がまだまし、責任を取ってるから。ということで自害しようとします。なんでこの時に自殺しようとしてるのかって、今の非常に守られた職場で働いてる、今の環境は恵みの職場だと思います。どんなに大変だ、この当時に比べればはるかに労働環境がいいと思います。この時に失敗すると自害です。ですからそれぐらいのところにいたわけです。まあ当時よりは怠けてるんじゃなくて、今の方がいいわけでしょ。いいわけなので、全体当時よりはいいわけなんですが、しかしそのような状況があるので、そういうことを理解しないといけません。ここで止めに入ったのが誰ですか？パウロです。で、なんとそこに何で止めたかというと、誰も逃げてないということです。で、ここでもう一個理解できないおかしなことが起こるんです。なぜですか？パウロとシラスが逃げなかったのは、まだね、イエス様を信じている人で、監視の状況も汲み取れるような人たちだから、それはなんとなく意味がわかるけど、他の囚人たちって普通の犯罪で捕まってる人たちですから、そんなパーンって開いたら、おっしゃーって言って逃げていくのが当たり前なんですけど、それもなぜ逃げなかったかって、これ不思議な状況なんですよ。パウロがいくら逃げるなって言ったって逃げるでしょ。だってひょっとしたら死刑囚もいたかもしれない。ひょっとしたら逃げれるチャンスがあったら逃げるじゃないですか。なぜ逃げないんですか？これ聖書ははっきりと語られていないんだけれども、書いてある言葉25節、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていたと書いてある。囚人たちはそのパウロの賛美と祈りの内容を聞いてるんです。 どういう囚人が入ってきたかわからないけど、明らかに鞭打たれてるっていうのだけ分かって、彼らがとてもウェルカムな状況ではない、不幸せな状況に置かれているのを聞いているんですけれども、彼らの唇から出てくる告白を聞いているわけです。聞き入ってるわけです。その祈りが自分本位な祈りであったり、自分本位な考えであったら、何の感動も何の慰めにもならない。痛いですとか言ってるだけだったら、お前痛いかもしれないけど俺の方がもっと苦労してるなぐらいな感じになって、何の感動もありません。そりゃそうだろうって、それぐらいの痛みだったらもうちょっと痛んだ方がいいよぐらいな感じ、何のこう感動もありません。しかし彼らが聞いていて、彼らの心が変えられる賛美と祈りをしていた。もはやもうそれは賛美と祈りどころではなく、個人のものではなく、もうここが礼拝の場に変わっていたんだと。パウロたちにとっては人生のどん底です。神様のために働いたのに牢獄に入れられて、ひょっとしたら命も危ないかもなみたいな、そういう中途半端なその状況の中に置かれているのにもかかわらず、賛美と祈りがあふれている。死を待つばかりのところなのにもかかわらず、むしろ、まあ、死までは行かなかったとしても、この状態ではでも本当に人生終わったかなような状況の中にあるのにもかかわらず、むしろそこが神を栄光を表す場となって変わっていく。結果としてどうなるんですか。看守はこのことに看守までもひどく感動し、異邦人であったと思われますが、ひょっとしたらそうじゃないかもしれませんが、異邦人であった可能性がある。でこのことを通して、パウロがこの救われるために救いを求めてきたわけです。この本当に自分の、これはパウロたちが言うことは本物、看守たちも聞いていたと思います。でも、はい、囚人たちも聞いていた。でもそれを聞いた結果どうなったかといったら、主イエスを求めるようにパウロが話します。31節、2人を言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。とても有名な御言葉です。まあ、これはですね、ちょっと注意しないといけない。一人が信じたら自動的に全部家族が救われますよっていうのはものすごく単なる神学的なことであって、でもこれは実際には一人の人が信じた、同じように神家族も一人の人が信じたことの影響でイエス様を自分の唇で同じように信じるならば必ず救われますというふうに理解するのが聖書的な理解の方法だと思いますね。主を告白しないのは自動的に誰か一人が信じたら全員救われていますというふうにするのはちょっと横暴な考え方の神学ですけれども、しかし一人一人がちゃんと告白しなければいけませんが、結果としてはそういう方向性に動いていくことに、一人の人が信じたらその一人の人の信仰というのは一人の人でとどまることではなく、なぜならば神様がその家族にあなたを使わせたということになるからです。なぜかその家族までも救う、愛、一番最初に語った愛の働き、だから結局そっちの方向に動いていくんだということ で、実際にこの時はすごい早めに進みました。なぜならば家族にとってもお父さんを救ってくれたのはパウロやこのシラスだということが痛いほど実感するからです。でも本当の救いは神様なんだということを示された、イエス様なんだって言って、もう本当に心が開かれていますから、家族も当然信じていくということになり、その場でバプテスマ、洗礼を受けていくことになりました。このように一見人生のどん底にいるような時にあったとしたとしても、主がそこにおられます。いいですか、覚えておいてくださいねって言っても忘れると思うんですけど、人生のどん底に行くと、で何回も牧師も今は強いこと言ってますけど、人生のどん底行ったら何言うか分かんないですけれども、多くの信徒さんが人生のどん底に集まった時に同じような質問を私に投げかけてくると思う時もあるんですけど、その時に私笑いませんから、ああそうですねって、でも受け止めます。自分だってそうなる。それでも覚えておいてください、今礼拝に来れる状態の中で覚えておいてください、そこに主は必ずいます。そしてその人生のどん底で主は誰かに合わせます。その時自分が人生のどん底を感じているんだけど、賛美と祈りによって福音を伝えなさい。いいからではなく、悪いからではなく、いいですか、まあ、その一番目のポイントがなんかいきなりドカーンとくるんですけれども、いいですか、何か素晴らしい舞台が整っているから主の福音を伝えるんじゃなくて、いいですか、主に従って行った結果導かれた場所は 主が誰かを用意されてるんですよ。わかりますか？キリストが私たちのところに来られたのはいいところだから来たんですか？違うでしょ。全部捨ててこないといけないんですよ。全部捨ててこないといけないんですけど、なぜですか？そこに救わないといけない人たち、いいですか？今日皆さんイエス様信じています。あなたの場所はあります。もう確保されてます。ちゃんとあります。救いの道はあります。報酬を受けています。実感してなかったとしても神様は必ず良しに。でもそのあなたが使わせる今人生のどん底で、でもそういう状況じゃないと会えない人がいるんですよ。そういう状況じゃないと話を聞いてくれない人がいるんですよ。お金持ちでうわ大行をかぶってる人が、生活ものすごい苦しんでる人から、はい、あなたの人生は大丈夫ですよとか言われても嘘つけって思うんですよ。でも同じように苦しんで、ものすごい苦しんで、自分よりも苦しんでるような人が見てみて、それでも賛美を持ってして、ね、大丈夫ですみたいな感じで、実際に大丈夫な方に見ていくと、あ、この人の言うことは本当だって思えるんですよ。人間って弱いんですよ。神様から絶対大丈夫、愛されてるって言ってるのに知らないって言って言うんですよ。で同じように苦しみを負った方の話を聞くと心開くんですよ。どういうことが起こってるんですか？その場がリバイバルの場になり、変えられていく、すべての人の喜びになり、誰も死ぬことがない、そのようなことが起こってるんですね。素晴らしいですね。だから私たち人生のどん底でも主の働きは必ずある。信じないものも信じるものに変えられていく。主に出会うその場、神様が愛の働きをまさにされている。でももう一つ、イエス様はここでパウルとシラスよりももっと過酷なところを実際に神様ご自身が通られている、そういうような感じ。だから信じるに値するんです。わかりますか？だからそのことを本当に思う私たち一人一人でありたいと思います。最後3番目、ちょっと時間が怖いですけれども、3番目、全てのことを用いて神様を導かれますということですね。35節から40節なんですが、ちょっと時間がないんで あれなんですけど、まあ、こんなことが起こった時に、結局その町の長官たちがですね、まあ、いろんなこんなことが起こっていて、まあ、パウロたちを、まあ、釈放してさあ、こういうことが起こって、まあ、でも、まあ、パウロたちを信用しましょうと釈放しようとするんですけど、ここでパウロはねカードを出してくるんですよ。勝負のカードを、タイミング間違ってないと思うんですけど、ここでカードを切ってくるんですよ。私たちはローマ市民ですって。ちょっと意味分かんないと思いますけど、これだけ言ってたら、私たちはローマ市民ですっていう瞬間のカードを切った瞬間、町の長官たちがやばいってなったんです。なんでその恐れが湧いてきたか。この町は植民都市でありました。つまり小国はまあローマの植民都市なんです。でローマに憧れてすごい影響力があって、みんなローマ市民で、ローマ市民も当然いるんです。でもここは植民都市なので、みんな金で買ってローマ市民っていうようなステータスで、そういうようなプライドだから、そんなプライドだから逆にユダヤ人たちを蔑すんです。お前たちはって言って、要するに生っ粋のものじゃなくて、こう無理やり成り上がったので、同じように底辺にいるような人たち、逆にこう下なんていうか差別的な考えがあるわけですよ。だからユダヤ人のもう裁判なんか必要ない、すぐ罰なんだって言ってね。でそんなことをして、でも実はその罰を下したパウロとシラスは自分たちよりも、いいですか、こういう考え方自体がもうパウロとシラスは 無意味だと思ってるんですけれども、こういう考え方をしている人たちなんです。ところが実際パウロとシラスはこのようなことをしている人たちよりもうちょっと言うならば、表現的に悪いけど、もっと上級の市民だったんです。下級市民が上級市民に対して裁判もせずに無理やり偉そうにして罰を下した。これが本国に知れるとどうなるかって青ざめた、ふわーって青ざめたんです。自分たちがどれだけの苦労をしてローマ市民になったかっていうのが、それぐらいの絶対的な権威の中にあったのに、もう本当の権威者に対してむちゃくちゃなことをしたんです。青ざめるんです。やばい、今度は私たちが裁判なしで っていうことはローマ市民なんでないですけれども、でも裁判なしで鞭打たれたり略奪されたりする可能性があり得る。少なくとも自分の市民権を剥奪される可能性が出てきたわけです。だから青ざめるんです、この地域の人たちは。やばい、むしろ私たちが使えない人を私たちが鞭打ったっていう状況がザッとくるんです。いや、初めから言っとけば鞭打たれなかったでしょ、カード切るタイミング間違ってないですか、勝負終わってからカード出したらダメでしょって思うわけなんです。でもこれ別の角度から見るとちょっと違うわけです。一体どういう状況の中にあるか。ピリピの教会は最初生まれたての時、リディア、そしてまたこの占い師が変えられていく、そういうような姿を通して始まっていくわけですけど、そこから起こった迫害があったわけですね。要するにビジネスのこと、要するに霊的なこととビジネスのことがちょっとぐちゃぐちゃに混ざっていますが、そのことを通して迫害が起こったわけです。でパウロたちがこう守られたっていうことはいいことなんですけど、それが社会的な全体の状況として解決してるわけじゃない状況なんです。だからパウロたちがそのままどっか行っちゃってもいいわけなんですけれども、パウロたちが最初からローマ市民だって言ってどっか行っちゃってもいいわけですけど、でもパウロたちはどっか行けますけど、そこに残った人たちどうなるんですか。あいつらって言って迫害の対象が激しいままになりますけれども、これ一連の事件が起こった時に町の人たちはイエス・キリストを信じる者たち、パウロを無断で追った罪意識とその危機意識があって、軽々しく迫害をすることが難しくなる、すっごいブレーキがかかったんです、迫害に対して。結果的にパウロたちはこのピリピのところに、まあ騒乱が大きくなるのでとどまり続けることは難しくなりましたが、結果としてピリピの教会に迫害がなくなったわけじゃないけど、迫害がちょっと沈静化する、勢いがそがれるという出来事が起こっていったっていうふうに考えることができます。パウロが最初からこの迫害を避けるためにそのカードを切っていたらどうなったかって言ったら、そんなことは起こらずにやっぱり激しい迫害の中にさらされた可能性もあります。でこういうことって狙ってできないんですよ。なぜならば不思議なことが起こってパウロが解放されたからこのカードを切れるわけであって、最初からパウロたちもそんなことを考えている余裕すらなかったと思うんですけど、一連のことが終わってからおそらくローマ市民であることをやればいいんだって多分その時思い出した可能性が非常に高いなと思うんですけれども、そんなような状況ですね。でも神様は全てのことを通して益とされるんだなということを思います。パウロにとってローマ市民であるということはもうプライドでも何でもなかったわけなんですけど、そのことを通しても福音が広がっていくことを妨げないために全てのことを用いられる。今日皆さんね、自分が今までプライドに持ってきたさまざまなもの、なんか素晴らしい仕事であるとか会社であるとか学歴であるとか、こういうものはイエス・キリストに出会った時にあんまり重要でないようなものになります。だって死ぬ時に学歴だとかね、その全然関係ないですからね、天国に持っていけないですよね。お金がいろいろあったら天国に行く時にお金がいろいろあるっていうのは査定されないですから、まあ、ないものとされますからね、全く関係ありませんけれども、しかしこの世においてそれらのものでさえ、たとえかつての痛みであり悲しみであったとしたとしても、それが良いものであれ悪いものであれ、それが主の時にあってふっと思い出された時に神様の栄光になるために用いられるということを信じましょう。神様は今は分からなくても神様の御用のために全てのことを用いられる方です。無駄にはされないので、どのような状況の中にあったとしたとしても主を信頼し続けましょう。今日こんな勉強して何の意味があるのかな、神の栄光のために学びの場に置かれているんだったら学びなさい、こんな仕事何の役に立つのかな、でもそこに置かれている限りは主のために最後まで使えなさい、そのことは私の考えを超えたところで主が用いてくださいます。いいですか。そのように私たち神様の愛のコンテンツの中で愛の働きが必ず、私たちはどこに使わされていくか分からないけど、今回教会が移転するときどこに使わされていくか分からないけど、主に従ったときそこでしか会えない人たちのところに使わされていくんだよ、神様がどうしても伝えてほしいっていうと、その愛の働きに使わされていくんだよ、
その状況がどういう状況であったとしたとしても、そこは神様が通らせてくれるけども、それは神様勝手に行けとか言って上から目線で言ってるわけじゃなくて、主が共に行ってくださってるよ。でそこでしか伝えられない人もいるよ。心の苦しみを得た人は心の苦しみを得た人じゃないと伝えられない言葉がありますよ。だから主を信じて従い、どのような人生のどん底の中に、暗闇の中にあっても主が共に働いている、そこがあなたが輝く場所です。だから今日も皆さん人生さまざまな状況ありますけど、その状況で神様の栄光を表すチャンスが来ていると、どういうなんで、どういう状況、こうやってハレルヤーって言えないでしょ。ハレルヤーってジャンプして、もう背中痛くて痛くて痛いどころの話じゃないと。そういう状況でも今日祈ります。もう声が出ないような状況だったら、あーとかうーとかとかいう感じでも、それでも神様あなたを賛美します、主を求めます、私を用いる、必ず用いられます、信じます。そのことが繰り返し行われたのが使徒の働き。そんなことめったに起こらないから起こらないでしょう、そう思うけど、私もそう思うけど、でも事実としてはこのところで伝えられたこの福音が今日も語られていて、この人たちが本当に後にパウロを助け、そしてパウロもこの人たちはまた牢獄から手紙を書いて、それがピリピの手紙、今でも呼ばれている。どんな状況の中でも主から離れるな、時空を超えて今この日本の横浜でも同じように御言葉が語られている。今日さまざまな状況皆さんの中にありますけれども、結構どん底だったパウロとシラス賛美しました。パウロとシラスができた、違います。神様が働かれている。皆さんにも同じ神様が共におられます。どうぞ主の導きをもって私たち一人一人の励ましとなりたいと思います。お祈りいたします。